こんばんは。もう今日は通常であれば一番静かな夜になると思います。お腹いっぱいになったしですねもう素敵な賛美を聞きましたし、もうこれで、十分かなという感じもするんですけど、で、まあ、今回のテーマは私さっき先生にね、先生から言ってねって、私が出したテーマじゃないですよということをお伝えしたんですね。まあ、もちろん喜んでさせていただきますけど、まあ、ご存知のように私はカリスマ派という、まあ、それでそういうグループがあるわけじゃないんですけど、まあ、そういう信仰の流れの中にいます。で、まあ、20世紀の初頭にペンテコステ運動というのが始まりました。まあ、一番有名なのがあずさ街のリバイバルですね。で、まあ、その前にある神学校で、まあ、異言を伴う、まあ、聖霊経験というのがあってですね、まあ、それがずっとこう広がっていってるわけです。まあ、でも20世紀ですから1900年の最初の10年っていうのは調べてみるとですね、別にアメリカだけじゃなくって、アフリカでもヨーロッパでも、またアジアのいろんなところ、それから平安でもですね、聖霊のリバイバルが起こっています。だいたい1901年から12、3年の間にそれが起こっています。で、有名なのは、まあ、ウェールズのリバイバルですね。1904年にそういうことがあったんです。で、一つ興味深いことはですね、今日であればすぐバッとこうインターネットとかメールで発信して、ここにこういうことが起こってるよとか言ってこう行くわけですね。で、まあ、そういう流れの中で、例えばアルゼンチンで聖霊の特別な創意があった、そこで祈られた方が今度はトロントに行ったとか、こういろいろこうあるわけですけど、当時はそういうのが全くないんですよ。だからお互いにどこの国で何が起こっているのか分かんないんですけど、その歴史として今私たちがこう紐解くと、あれ、アフリカもアジアも、そしてアメリカはもちろんそうですけど、スカンディナビアもそうだし、精霊の特別な注ぎが起こっている。まあ、おそらくそれはですね、これ私は学者じゃないんで勝手な解釈ですけど、やはり宗教改革が16世紀にあって、で17、18と、まあ、いろんな運動が起こってきましたけど、まあ、19世紀っていうのはやはり聖書に対するこう根本的な、なんというか投げかけがなされた時でもあるわけですね。聖書は果たして神の言葉なのかというふうな問題ですね。で、それから啓蒙運動、そういうものを通していつの間にかこの理性がこう中心になっていく考え方が主軸になっていて、今その結果ですね、今20世紀はポストモダンと言われてますけど、このポストモダンの中でも、そのいわゆるポストモダンっていうのは多元主義、いわゆるどういう宗教であっても考え方であっても、それはそれでいいじゃないかと、そこに真理があるんだからという捉え方です。つまり絶対的な真理とか、もう唯一絶対の神を否定するという考え方です。で、こういうポストモダンのいわゆるキリスト教というのもあるわけです。で、それはどういうことかというとですね、神は唯一だ、でも神の周りにいろんな宗教があって、イスラムや仏教やキリスト教があって、それぞれの信仰があって、どれを信じてもいいですよって、最終的には本当の神様のところにたどり着くんだから、これ日本では一番分かりやすい説明なんです。で、実際にそういうことがキリスト教の牧師と言われている人々からも教えられていってるわけです。でも私たちはノーと言いますね。彼らはコペルニクス的展開っていうんです。その宇宙がひっくり返るような、でキリスト中心から神中心に変わった、いや、もちろんキリストは神ですけど、そういう、まあ、表現の仕方をするわけですね。で、ですから今は非常に不安定な時代、まあ、さっき純子さんもおっしゃったように自殺者もたくさんいますし、 でももう一つ私はそういう一つの要因というのはですね、考えていくと私なりに思うのはですね、信じないことが普通であるという時代になっちゃったんです。だから信じなく、以前だったらですね、信じるところから始まるんですね。もう絶対的な神様いるんだっていうのが無意識であるわけですから。でも今はですね、まず信じないところからスタートして、信じていいの、信じていいのみたいな感じになっちゃったですね。それをこうはっきりこう見出すことができなかったら非常に不安定になります。まあ、こういう時代の中で聖書はもちろん神の御言葉なんです。でも今は聖書も一つのインフォメーションのような感じで受け取られてしまうわけです。一つのこれは情報だと、ね、宗教的情報である。だからこれが真理だ、ここにあると言っても、いやここにもあるよと言われてですね、どう違うのって。違いは信じた人がどういう生き方をしているかしかないんですよ。だから今クリスチャンがですね、証人として生きるということの重要な時代なんですね。だから、まあ、私は実際にいろんなことをおっしゃっても別に否定はしません。ああそれもいいですねと言います。であなたがそれで満足してるんだったらいいですよって。でも一つ質問がある。あなたはそれで本当に幸せなんですか。本当に自分の人生に満足と目標というか生きる意味というか、それを見出すことできるんですか。そういう問いかけをするとですね、そのやはりいや待てよということが起こってくるんですね。で、まあ、今晩はその予言異言というこのもうすごく限られたテーマなんですけど、でもこの予言とか異言に、関わる一番重要な存在は聖霊様ご自身です。で今の私たちのクリスチャンの生活においても御言葉があります。私御言葉をこう読みます。でも読んだら知識に入ってくるだけなんです。ところがその私の心は魂だけじゃなくて霊を持ってますから、魂っていうのは知性、感情、意志、その領域です。でも霊的な領域というのは、まあ、良心がありますし、直感力がありますし、目に見えない霊的存在者を意識する神意識と言ってもいいですけど、そういうものがあるんですね。それが絶えずこう渇きを持ってるわけですけど、本来は御言葉とつながらなきゃいけないのに、いつもそこに知性が入ってきます。感情が入ってきます。自分の何ですかね、考え方が入ってきます。だから御言葉がそういう私の魂の考え方の枠組みをこう貫いて私の霊に達して、そしてそれを私の霊が受け取るためにはどうしても助けがいるんです。それが助け主です。聖霊様です。なぜ今日聖霊の働きについて私たちは健全に理解していかなきゃいけないかというと、それは聖霊の働きが力強くなされるところにはやはり反対の力がですねものすごく働きます。反対の力の一番のやり口はですね、偽りです。嘘の情報です。そして人を騙すことです。ヨハネの 8章の44節だったですかね、イエス様がですね、サタン悪魔は偽りの父であるというふうにおっしゃいました。ですからそういうものが実際にこう働いている時代の中で、私たちはやはり聖書の御言葉を通して聖霊様がどういうお方であるかということをやはり、学ぶというか、その体験していくということが重要だと思うんですね。でちょっと今晩はですね、まあ異言とか予言のことを申し上げたいんですけど、これだけいきなり話をすると非常に重要なことですけど、ある意味で大木の一本の枝を見ているようなものなんです。だから捉え方はいくらでもできるんです。だから全体から見ていかないといけないですね。で今晩は、メッセージではありません。教えです。私にとって違いがあります。メッセージというのは受け取ってほしいんです。メッセージですから。教えは皆さんが吟味してくださったらいい。全部受け取る必要ありません。違うなと思ったらもうよくほっといたらいいです。今日アイスクリームも美味しかったですけど、アイスクリームの外側食べた人いますか？ 外側でケースというかプラスチックの包んでるの食べませんよ。でもアイスクリームの中身と外側のその包装紙をそれだけを見ると包装紙の方が綺麗ですよね。デザインがあっていろいろね。でもみんな分かってるので包装紙食べません。私包装紙食べてアイスクリーム捨てたってえというふうに思いますよね。どっか変わってるなと思います。でもそれはその人がそうしたいんだったらいいですよ。別に自由ですから別にね。でも私たちもそういうふうにこの賜物の分野になるとどうもその辺がこうギクシャクしてくるんですね。だから、まあ、私申し上げたように教えですので皆さんがどうぞ吟味していただいたらいいと思いますね。で何かいやちょっと今回どうかなと思っても私の責任じゃありません。中浜先生いやいやそれはそんなことはないですけどでも私こう思うんですね。まあ私はペンテコステ派じゃないんですよ。ペンテコステ派じゃないんですけど、まあ、そのペンテコステ運動を受け入れているグループというか、そのもともと霊的な母体はスウェーデンでですね、そのスウェーデンも実はあずさのリバイバルの影響をすごく受けてるんですね。で私たちのジョン・オグマンという方はですね、百何十年か前の方、彼はシカゴにしばらくおりまして、そこで精霊体験をして、有名な当時の神学者にも非常に影響を受けたんですけど、でスウェーデンに帰ってオレブロという町で、神学校、まあ、その当時は聖書学校をまず始めたんです。で教会をスタートした。やがてそれが神学校になって、そこから派遣された宣教師が日本に来て私たちの日本福音教会っていうのが生まれたんです。だからその聖霊の働きの非常に影響を受けてるんですけど、まあもともとはバプテスト の流れが強いんですね。で私のそして恩師はですね、その宣教師から最初に救われた人だったんですけど、当時は私たちの神学校ありませんでした。それで関西聖書神学校という神戸にある日本イエス の有名な素晴らしい神学校ですね。そこで沢村先生とか小島先生とか、私お会いしたことはないんですけど、いつもそのお話聞きました。素晴らしい器がですね、学校の中心に当時いらっしゃったようなんですね。ですからどちらかっていうとこのホーリネス系の流れの影響を受けています。要するにですね、信仰っていうのはそのまま信じた時はいいんですけど、だんだんとですね感動が薄れていくと形骸化していくんです。要するに文字だけ残ってですね、中身がこう別になっちゃう、まあ、そういう危機っていうのは、まあ、宗教改革後すぐに起こっていったわけですね。そこからいわゆる御言葉を主観的に体験していく経験主義という運動が起こっていったんです、まあ、それはいろんな流れがあるんですけど、でそしてその流れの中にいわゆる救いの体験と、もう一つ第二の聖霊体験としてその清めの体験ということが、まあ、20世紀、19世紀ですね、後半ぐらいからずっとこうそれが多く語られてきたわけですね。で20世紀に入って、特にこのアメリカで、まあ、それが一つのスタートになった、ペンテコステ運動のスタートになったトペカっていうとこですかね、そこの神学校、もとも、ちょっと忘れましたね、ホリネスの中にも持ってる方だと思います、チャールズ・バーラムという方ですよね。彼のがそういう体験をした時に、その彼の一つの影響力はですね、その、まあ、当時聖霊のバプテスマと呼んでいたわけですけど、聖霊のバプテスマという意味は非常に広いわけです。で今日もいろんな解釈理解があります。清めの体験として主軸にそれを受け取る理解もありますし、ところが彼はそれを意見を伴う聖霊のバプテスマというふうに賜物と非常に結びつけたんですね。ただその前にもね、東霊とかそういう神学者がですね、その聖霊の特別な経験というのは清めよりも奉仕に関係があるんじゃないかということは言っていたわけです。その奉仕するためにはいろんな力が必要ですから、聖霊様のね、まあ、そういうことの流れがこうずっとあって、私の恩師はその経験をして、しかもその、 清宮派の神学校に行って、その十字架の、まあ、もちろん素晴らしいんですけど、深みというか、そのことをもう本当にこう内側から深く体験したんです。で、まあ、私もですね、ちょっと私の表現で分かりにくいところあるかも分かりませんけれども、要するに、私たちは救いの経験とは別に聖霊のバプテスマという体験を受け入れてるんですけど、でも私にとっては、いや私たちの母教会全部そうだったんですけど、そのキリストの十字架体験で、あのイエス様が身代わりに死んでくださっただけじゃなくって、私の古き人がキリストと共に十字架につけられて死んだんだという、そして葬られた、まあガラテヤ書この2章の19、20のその内容ですけど、それを最も大切にしています。私もそうです、今もそうです。もしそのところからの教えを抜きにして聖霊の働きを私がもし語れば、これは誤解を招きます。なぜかというとですね、聖霊に満たされていくという経験と自我が取り扱われていくという経験は同時になされていかないといけないんです。どんなに聖霊に満たされて賜物が働いても、自我の領域が取り扱われていないと、その人はいつか転んでしまいます。特に用いられると危なくなります。ということは、まあ、砕かれる経験というか、そういう経験がやはり私たちを減り下って、主の恵みを受け取っていって、そして聖霊様に従うという従順さを教えていくんじゃないかと私は信じています。だから、まあ、今私はあの日本いろんなところ、いろんなところ行っても、もう行くところが限られてるんですけど、まあ、そういう教えをずっとしてるんです。そして祈ります。で、まあ、先月も多分200人ぐらいの方のために祈りました。で、その中で祈って何か起こるわけじゃないです。その祈りを通して聖霊様がその人の心により深く働いてくださって、聖霊に満たされたり癒しが起こったり、いろんなこと起こります。でもそれは神様の側の問題であって、私たちにとって一番重要なことはキリストと一つであるという信仰をしっかり持つということなんです。それは大事です。あの、最近日本であの翻訳が、まあ、何年か前に完結しまして、ある世界的有名な神学者の組織神学の本があの日本語訳されまして、4巻に分かれています。で、今あの福音派系の神学校でもかなりそれを用いられています、日本ではですね。で、私たちの教職の一人が ある一冊を翻訳してまして、その関係がありまして、その先生がもうだいぶ前なんですけど日本に来られた時に私たちの牧師館に来てくださったんです。で、最後にですね、あのとても素敵な感じの方だったんですけど、質疑応答の時間があったんです。どなたか質問ありませんかって、何でもいいですよって。で、私質問したかったんだけど、やっぱりシャイでしょどうしようかな、どうしようかなと思いながら、はいってできないですよね。で、その司会者がですね、あと一人いたから、はいってあげたんですこれやばいと思って、で、こう質問したんです。先生にとって神学とは何ですかって聞いたんです。その先生が私を見てね、ニコッと笑ってね、いい質問されますねと言われて、ちょっと褒められてね、ちょっと嬉しかったんですけど、その時先生はこう言いました。私にとって神学とは神がいかに良いお方であるかを知ることです。その時私その先生好きになりました。それがなかったらね、神学は学問になっちゃうんです。神学校、私今神学校の理事長やってるんですね。教師ももう40年以上してるんです。一番古いその神学校の中で。でも私はまあそう特別な学びしてませんけど、いつも神学校というのは神学ともう一つは霊性、霊性ですね。それが必要だと思っています。霊性が下がってくると神学の知識だけが上に上がります。そうするとアンバランスになる。また神学が下がって、まあ、霊性というか健全な意味じゃなくて、ちょっとそれだけは強調しすぎるとちょっと熱狂的になったりですね、バランスを失うんですね。今私の大人の国もそういう問題があると聞きました。1月にある、訓練学校がスタートして、私に知り合いの先生がですね、あの5分間挨拶に来てくださいって言ったんです。え、5分間ですかって、飛行機で出すからとか行きますって言ってくるんですけどで、そこで何人かあった進学校の教授の方たちの共通におっしゃってたことは、 今、まあ、韓国なんですけど、韓国は進学レベルはかなり上がってきました。で、多くの方またアメリカの進学校とか学んだりされてるんですけど、問題は冷静ですと言ってました。冷静というのは御言葉によって訓練を受けて取り扱いを受けないといけないんです。だからこれが大きなこの危機感を生んでると言ってました。日本だって同じだったでしょう。まあアメリカは知りませんけど、日本もそうだと思ってます。ですからそちらの方をこう考えた時にですね、それじゃあその聖霊とか賜物とかそれどういうことになるのっていうことになるんですけど、実は聖霊様の働きによって神学が私たちに受肉するんです。その結果実を結ぶんです、ね、その実というのは人格的な、例えば聖霊様ご人格を持ってますから、人格というのはですね、品性と能力を持ってるんです。で、御霊による品性の実は御霊の実です。ガラテヤ書5章の22節23にあるですね、愛喜び平和寛容ずっとありますね。で、その能力の部分が聖霊の賜物の働きです。で、ですからその両方をですね、私たちはイエス様を信じてその聖霊の働きに関わっていくと、それを経験していくはずなんですね。でも教会の歴史を見ると、やはりもう、初代の教会からもうつまずきが起こってですね、それは今日も影響を与えていると私は思います。ちょっと初めに申し上げておきますけど、私の神学校は北海道から沖縄まで、しかも福音派系、ペンテコスタ系、いろんな方が来てくださいます。で、その神学校の中で、聖霊経験、異言や予言や、そういう領域を一番話すのは私なんです。ですから、今回も新しい学期が始まって第1回目の授業3時間半あるんですけど、私はまとめてやるんですね、全学年にですね。まず最初に言うのはですね、私は聖霊のバプテスマ、聖霊の賜物、そういうことをこれから話します。でも皆さんがそれぞれ母教会で学んで受け継いできた信仰の遺産をしっかり大切にしてくださいと言います。それは土台だから。そして私の神学校は私も含めて何か教えてることを絶対要求しません。その強制しません。吟味してください。特にこの賜物の領域というのはですね、もちろん神学的な整理もできるんでしょうけど、これは難しいんですね。生きてるものをこうなんか形あるものにするようなもんですから、きっちりできない。でも私はこう考えています。異言も予言もそれがあなたの信仰生活や教会が成長することの中にどれだけ益になっているかが大事であって、そういうことがどういうものであるかっていうことはその身によって分かる。だから益にならないんだったらやめた方がいい。益になるんだったら受け取った方がいい。非常に私関西人ですからね損する得になることやったらやってみなみたいなところがあるんですけど、でもある意味でこう似てると思ってます。で、歴史的に見るとですね、教会、初代教会がスタートして、4世紀の初めまでですね、2世紀3世紀こう迫害がずっと続いたでしょ。で、4世紀、303年にコンスタンティヌスとリキニウスでしたかね、その時ローマ皇帝西と東分かれてましたから、コンスタンティヌスは西方の皇帝だったんですけど、その2人が合意してミラノ勅令というのを発布しました。313年。それによってキリスト教がの信仰も自由であるということが受け入れられたわけです、ね、で、その4世紀の終わりに350何年かちょっとはっきり覚えてないんですけど、そのキリスト教がローマの国の宗教になりました。で、その4世紀にコンスタンティヌスがメインですけど、彼によって信仰の自由が、なされた時、教会は戸惑ったんですね。なぜかっていうとですね、その福音宣教の一つ の推進力は迫害だったんです。で、ローマも最初はクリスチャンをですね、捕まえて、殺害するようなことをしたわけです。でも彼らは分かったんです。殉教すればするほどクリスチャンが増えるって。だから方法を変えたんです。殉教させないで、帰教させるんです。 信仰放棄させる。でいろんな手段があります。苦しめる方法もあるし、逆に物を与えて豊かにする方法もありますね。さまざまなことがこうなされていくわけです。でもそのローマ帝国によってその自分たちの信仰を持っても良いということが受けられるまではですね、クリスチャンにとっては仲間同士の争いなんかやってる暇ないんですよいつも外との戦い。もう、まあ、中国のクリスチャンたちよくそう言われますけどね、そういうことなんですよ。でその中ででも彼らが直面したいわゆる神学的な問題があったんです。それはキリスト論なんです。どういうことかっていうとですね、ローマ皇帝は神であるという神格化されました。それはシーザーがですね暗殺されましたでしょ。でカエザルですね、暗殺された後で彼は神格化されて神という称号をもらいました。でそのローマ皇帝の第一号というか彼の養子ですね、コンスタンティヌスです、元アウグストス。ですから神の子供なので神という称号を継承したんです。でその後ですね、というのはローマっていうのは国を征服しても宗教は許したんです。だからいろんな宗教がローマ帝国内にあるわけですよ。だからあなた方どんな宗教を信じてもいいよって、ただその上にローマ皇帝が神であるということをちゃんと受け取って礼拝しなさいって、これが条件です。ところがそれをしなかった当時の2つの宗教があったんです。一つはユダヤ教です、ね、もう私たちはそんな人間なんか礼拝しないってね、よくわかるんです。もう一つがキリスト教です。まだイスラムは生まれてませんからね。でその時にですね、なぜ礼拝しないのかって彼らはユダヤ教の人は言うんです。カエザル、アクソスの人間じゃないかって、私は誠の神しか礼拝しないって。クリスチャンに言うとですね、イエス・キリストは人間ではなかったのかっていう質問が来るんです。さてこれ困りますよイエス様は神だけど人間なんですよ、ね、人間になられたんで私を救うために。そうするとですね、神であり人となられたイエス・キリストをどう説明するのかって、これがキリスト論なんです。まあ、これがどんどんどんどんいろいろこうその意思の問題とかいろんなことが関わっていくんですけど、単純にですねそのことの問題、その中で、自分たちはどう答えなきゃいけないだろうかっていうのはあったんですけど、まだ迫害があるから外向きだったんですね。ところがですね、信仰の自由が与えられた途端に内輪喧嘩が始まったわけですそれは今でもそうだと思いますよ。なかなか今日のテーマいきませんね、相変わらず。はいはい、すみません。でもここから話したいんです私はでその4世紀からですから、信仰の自由が許されて、ある意味でローマ皇、帝国の中の特に後半は宗教、ローマの宗教になりましたから、そこからいわゆる、教会、世界教会会議と言われるものが始まったんです。でもそのバックボーンはローマ皇帝なんです。ローマ皇帝の許可の中で教会会議が開かれたんです。だから皇帝の側にちょっとつくものの方の、教理の方が勝つという妙なことがですね、いろいろこう教会の闘争の中で起こっていくんですけど、その4世紀の、一番大きなやっぱり主題はキリスト論だったんですね。アタナシウスという有名な方いらっしゃいます。学校では習うんですよ、これ。日本でもキリスト教全然関係なく、で信仰の父とか言って習うんですね。彼はいわゆる三位一体をそのまま言うんですけど、このアリウス、という、同じ、実は彼らは地域の、アレキサンドリアの出身なんですけども、アリウスはですね、こう言うんですね。キリストは神によって生み出された最初の子である。人間の子は人の子だから、神の子は神の子だと。ただし非造物です。全てが生まれていない時に、ただ神によって最初に生まれたのは要するにキリストであると。ということはですね、キリストは永遠に存在しない時があったということになるんです。ですからこれをよく覚えておいてください。永遠に存在しない時があったということは神ではなかったということになる。これが、私アメリカのこと知りませんが、日本のやはりエホバの証人もそれをそう言います。 ね、だから神ではないんです。ただそのキリストによってまたいろんなものが作られたっていう、そこはよく似てるわけですね。でこの辺の闘争がですねずっと続くんです。まあ現実には4世紀の終わりまで続くんですけど、実は今までですねキリスト論というものがこう論議されることによって三位一体論が出てくるんですけど、その、キリスト論が落ち着いた頃にはて聖霊とは何ぞやってなったんです。その聖霊論というのはですから4世紀なんです。で4世紀の中頃に変な教えが出てきたんです。聖霊は神ではない、エネルギーだとかですね、まあ単なるこう、父御子 の下の位につく存在だと、神ではないんだとかですね。でも彼らはあの父御子御霊の何よっていうとの洗礼のところがあります、あるいはあの第一コリント十二章 の誰でも聖霊によらなければイエスは主であると告白できないっていうね、これは聖霊が神でなければそういう立場を取ることはできない、まあ、結局聖霊は、父御子聖霊様という神だって落ち着いたんですね。でそこからですね継承されていくんですけど、実際は2世紀にモンタナス運動という変なのが起こったんです。これはまあ、100年経ってキリスト教がですね2世紀入ってくるとちょっと形骸化していったんですね。形だけのクリスチャン、その中でもともと偶像崇拝者だったモンタノスという人物がキリスト者になったんです。そこまで良かった。ところが彼は非常に過激にですね眠ってる教会に対してチャレンジした、まあその時、まあ、クリスチャンたちにチャレンジして聖霊運動を始めるんです。この面は良かったんですけど、そこからですね、まあ、間違った内容が出てくるんです。私こそパラクレートス助け主だって言い始めるわけです。2人の女弟子がいまして、彼女たちは預言者である、そして彼らは再臨がもうすぐ来るって言って、ねまあ、再臨がもうすぐ来るということ自体は別に間違ってはいないんですけども、非常に極端なことをやったんです。だからその聖霊論とですね終末論というのはいつもくっついてるんです。まあ、日本でもありました、ホリネス運動の中でですね行き過ぎがあったんですね。でもそれに聖霊論にブレーキをかけるとですね終末論がややこしになるんです。非常にこれは微妙なところなんですね。21世紀というのはもうすでに聖書における重要ないわゆる、まあ、教理というか神学がかなりもう定まってきてるんですけど、やっぱりその終末論は残ってるんですよね。それからもちろん聖霊論というのは形で表せないので非常にこうややこしくなってるんです。まあそこに今度はそのモンタナス運動の影響を受けてですね、教会は預言者とか使徒とかもうそういうややこしいことはもう終わったという考え方が出てきました。停止主義というんですけど、それは同時に教職制度が発達していったんです。ずっとですね。ローマ帝国全体に教会が広がっていくから、やっぱり正しい教えをきちんと教える人が必要だし、間違った教えが入ってきたらそれは間違いだと教えなきゃいけない。かつては十二弟子の弟子たち、使徒教父と呼ばれてた人、またその弟子たちが正しい教えを伝えていたんですけど、そんなものは限界がある。クリスチャンがどんどん増えていくからですね。それでその教職制度が生まれていく。教職制度が生まれていくと、その一つ職とか預言者職ってのはこういうのはこうややこしい、そんなものはということになってくるんです。ところがですね、20世紀に聖霊運動が回復してきましたでしょう。そうするとこういう新しい職務についても少し出てくるんですね。まあこの辺は非常に難しいところです。私は皆さんどうお考えになるか別にいいと思いますけど、その日本でもそういうことについてどう理解するかっていう問題はあるんですね。ただですね、聖霊様にとって大事なことはキリストご自身を証しすることであって、その何かの制度を作ることでもないし、特別な教団教派に力を入れることでもないんですね。でちょっとそろそろ本論に入っていかないといけないですけど、使徒行伝の2章のですね38節、まあ、ちょっと今序論的なことも大きな枠を申し上げたので、使徒行伝2章の28節を読んでいただきたいと思います。ここに来まして今晩初めてちょっと暑いと感じました。 皆さんどうですか。ちょっと暖かくなったというか暑いというか、私こうちょっと内側が燃えてるんで余計暑いです。で2章の、なんか今愛と中って聞こえてますけど、2章の38節です。ご一緒に読んでいただきますか。はい。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。唯一厳密に言えば賜物は聖霊様ご自身なんですね。聖霊様ご自身、なぜ賜物かって言ったら、イエス様を信じた時にただでと言ったらいいか、向こうの方からやってきてくださるわけだから贈り物なんです。皆さん今まで贈り物にお金払った人います？叱られるでしょ、そんなことしたら。私ただあげたんだよってね。またその贈り物が高価であればあるほど変な支払いなんかされたら腹立ちますよ。そんなもので買えることできないんだよって言いたくなりますよね。だから聖霊様ご自身は賜物なんです。そして人が誰かがイエス様を信じて救われたら聖霊が内住されて、そこからクリスチャン生活が始まっていくんですけど、このクリスチャン生活の視点から見てですよ、2つの大きな私たちは働きを委ねられているんですね。一つは福音宣教です。ですから使徒行伝1章の8節の中に、ただ聖霊が望む時、ね、と書いてますね。あなた方は力を受ける。何の力ですか。力っていうんじゃないですよ。その力はキリストの証人として生きるという力でしょう。それがユダヤサマリア、そして最後は地の果てまでとなってるわけです。まあ、これは順番じゃなくて同時並行だとよく言われるんですけど、その証人として生きるその福音宣教です。ですからその20世紀に聖霊運動、まあ、運動というか、それは後で勝手につけた名前ですけど、聖霊の働きがものすごく広がった時に、福音宣教がダーッと世界に広がったんです。一番の良い例はアフリカです。アフリカはもうなかなかクリスチャンが増えない、もうこれイスラムの国、まあ、大陸になるんじゃないかと言われてたんですね。ところが聖霊運動を、その聖霊経験をして多くのクリスチャンがアメリカからもドーッと行ったわけです。アフリカにたくさんの人が救われたんです。私、まあ、タンザニアは2回ほど行ったんですけど、タンザニアっていう国はですね、キリスト教徒が大体3割と言われてます。私たちが送ってる宣教師はインドの方に宣教してますから。そして、タンザニアにアフリカ東部最大の教会というのがあります。ガジマ先生という方です。まあ、最近日本にもずっと来られて、私も最初行った時に訪問しました。でその当時で礼拝が2万人ぐらいでしたけど、まあ、数年後に10万になってもうどんどん増えていってると思いますが、街道なんかありません。入れない、そんなとこないんですね。 でもそれだけではないです。いろんな団体がですね、どんどん大きくなってます。その福音宣教が広がった一つの理由はですね、いわゆる悪霊の働きとか、そういう、まあ、一言言えば霊的だと言われる、まあ、神秘的なものも含めてですね、その領域に対してキリスト教が拒絶ではなくって理解を示したからなんです。確かにそういうものあるよって。今やったらそんなことよりもね、やっぱりいかに知識的に御言葉を教えてしっかり植え付けて訓練させるかということが主だったんです。でもその国によりますけどですね、国によってはもうそんな難しいことわからんってね。でも現実に困った、お医者さんいない、だから占いに行く、祈ってもらって治してもらいに行く。でもその領域に開かれた宣教師が来て、いやそんなとこ行かなくていいって、悪霊は悪魔の働きだって、悪魔の上に権威を持っている方がイエス・キリストだから、イエス・キリストの名によって祈りなさいって言って、で癒しが起こる。当然クリスチャンになりますよ。こういう現象というのは今でもその国によっては続いてるんですね。タンザニアはそうです。だからまあこういう話していいかどうか分かんないけど、私たちが派遣している宣教師の一番いつもパワーエンカウンターですよ。悪霊追い出しです。悪霊追い出ししなかったらその簡単に彼らは解消しないんですよ。でも癒しが起こったら、うーっと言ってイエス様信じますって、その後で御言葉から教えるんです、ね、ヒンドゥー教っていうのはね、いろんな宗教全部ひっくるめてちゃうんで、 下手をするとですね、キリスト教もそのヒンドゥーの中の一つになっちゃうんです。実際そういう考え方です。面白い話はありませんね。どっか英語圏の先生が来て伝道メッセージしてですね、そのせいでなんか繰り返す癖があって、ボーナゲンボーナゲンナゲンナゲンって言ったら、あ、みんな私たちも経験してますと言ってですね申請は1回なんですけど、その日本も宗教もそうありますけど、彼らは輪廻ですから何回でも生まれ変わるんですよ。ね、アゲンアゲンアゲンなんですよね。はいはいはいはい信じますと言って、他の宗教を信じるわけです。一つです。だから申請したことを確認するためには聖霊の働きと御言葉からしっかり教える必要があるんですね。だから救われる、まあイエス様信じたら救われるんだから救われてはいるんです。でそこから生徒として変えられていくためにものすごいエネルギーがいるんです。ものすごい力がいるんです。ぜひ乗っていただきたいんです。で、日本は逆だというかもしれませんが、実はですね、日本もよく似てるんです。まあ日本人は僕は賢いと思ってます。まあ今日は言っても誰も怒らないですね。頭いいと思ってます。でも日本人の特徴はですね、神秘的なこと、霊的なことを信じてるということです。だからよくあるんですよね、あんな立派なビルの屋上になんで鳥居があるのみたいなことなんです。最後お医者さんどうしてもできないって言うと、もう最後行くところは占いとかなんかそういうところしかないんですよね。行くんですそこに、多くの人は。だからそういう領域からのアプローチもあるということです、福音宣教の中にね。それは全部じゃないですよ、全部じゃないんですけど、そのことを理解して霊的な領域からアプローチするとですね、心を開く人たちがたくさんいる。でついさっき職員の時話しとったのかな、つい 1,2 年前も私ある映画監督さん、イエス様を信じるように導いたんですけど、ある私の知り合いのクリスチャンがお友達で、ある時電話がかかってきて、先生監督連れて行くからメッセージしてよって言われて、その集会の前にね、でこのオフィスに座って向かい合わせて座ってですよ、もう時間30分しかないって、何言おうかなと思ったんですけどね、私が下手な話だって向こうの方が上ですから感性もいいし知識も多いしですね、経験も多いし年も私も上ですから、いろんなものも知ってますから、はっと気がついたんですね。霊的なこと話そうって精霊の話したんです。15分間ダーッと話しました。人間は霊的存在者ですよ、そして聖霊様はその霊の中に入られて、そしてこういうふうに証しをされるんですよってずっと話しました。横で聞いていた私の知り合いのクリスチャンの婦人がこう心配そうな顔して、先生なんでこんな難しい話するのみたいな。で話し終わった時にですね、じっと聞いておられて、その方が監督分かったって言ったら、全部分かったって言いました。だからすぐに、それじゃあ監督イエス様を信じましょうって、はいって言いました。でテーブル越しに両手を握り合ってね、イエス様を信じる救いの祈りをしたんです。はっきり救われましたよ。私はいつもそんなアプローチするわけじゃないんですけど、でもそういうこともあるんですね、あるんですよ。で聖霊様の働きがどういうものであるかということに目が開かれていくと、そういうことがもっと分かりやすくなるんですよ。今一つだけ言いましたね、ごめんなさい。もう一つは何かというと、これ大事なんです。教会を立て上げるということなんです。地方教会をね。それは最終的には、今日も朝賛美しましたけど、キリストの花嫁として教会を立て上げていく。その教会を立て上げるために、神が、任命されている職務があるんです。それが、メインがですね、5つの職務とエペソ書に出てくるんですね。使徒預言者、教師、牧師、伝道者です。でもその他にもいろんな職務があります。でもその聖霊が一人一人の中に働かれるときに、神がその人を選ばれます。神がその人に証明を与えられます。そしてその人に聖霊が賜物を与えます。そしてキリストが職務を与えます。ちょっと御言葉開いていただけますか。第一コリントの12章です。私こういう話大好き、もう燃えてくるからね、どうしましょうかね。もうだから先生にね、1時間無理ですよって3時間くださいって言ったんですけど、断られましたそりゃそうですよね。 12章のですね、3節のことをさっき言ったんですけど、4節から6節まで読んでください。はい。さて、賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。まず4節には聖霊のことが出てきます。賜物を与えてくださる御霊。奉仕というのはこれ職務ですね。これはキリストです。そして働きは神の領域です。もちろん三位一体だから一つなんですけど、でも、神様が証明として与えられている働きは職務を通して多くの場合なされていきます。あるいは働きが生まれることによって職務が生まれてくる場合もあります、ね、職務というのは必ずついてきます。で、その職務に忠実に従うときに賜物が働きます。このエペソ人への手紙を開いてください。エペソのですね、もう聖書新しいなったからどっかわからんなっていつも何でしょうっけキリストがね、4章です。4章の7節と8節。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためにこう言われています。彼は糸高きところに登った時、捕虜を連れて行き人々に贈り物を与えられた。キリストが高きところに登って恵みとして一人一人に贈り物を与えた。それは職務です。だからキリストがある人を牧師として任命なさった。だから牧師先生尊敬する必要ありますよ。もちろん牧師だっていろいろありますで、罪を犯したり失敗もするでしょう。でもその職務は立っとむ必要があります。で、その職務を証明に従って職務がなされていくと働きが祝福されるんです。この原則は変わらないです。それがこういう5つの職務だけじゃありません。牧会というのは、この私たちの生活の中に関わってきます。昔東の先生が来られてですね、こう言いました。その先生の教会なんか3000人ぐらい大きな教会なんですけど、彼はこう言った。私たちの、メンバーの一人は100万人牧会してますって言いました。どういうことかなと思ったら市長さんでしたそのもちろん牧会って教会での牧会じゃないんですけど、やはりイエス様を信じるスピリットと、考え方を持ってですね、その姿勢を行っているということなんです。学校の校長先生だったらそういう考え方で学校を収めていったらですね、これ素晴らしい働きでしょ。お店だってそうですよ。そういう雰囲気になったお店には人々がやってきますよ。だからそういう面においてその神が私たちに職務をこう与えておられるんですね。で、その職務の中でですね、もうちょっと絞っていきます。その、賜物の領域があるんです。その聖霊様が父なる神によってその人に委ねられた証明に沿って賜物を用いてくださるんですけど、その時にその人はその証明に対して自分を捧げるという献身をしなきゃいけないんです。それはそうですよね。その人は自分を捧げなかったら聖霊様は働けないわけだから、だからその献身を通して賜物が表されていくんですけど、賜物というのは実は教会を立て上げていくための賜物というのは4つの領域があるんですね。で、後でまた美奈子さんおっしゃってくださるけど、実はこういうこうレジュメ僕は持ってるんですけど、関心のある方はまたいただいてもらってください。で、聖書を見ていくとですね、ガラテヤ書には品性についての賜物があります。ロマ書12章にはその人の能力に結びついた生まれつきの一つのこう能力ですね、動機づけの賜物とかよく言うんですけど、そういうものが出てきます。12章の中にずっとこれ面白いですね。こう学びをするとね。それから第一コリン、それ後でします。3つ目はですね、エペソ書の4章にさっき言った職務が出てくるんですけど、その4つ目が第一コリント12章の4節から11節に出てくるんですね。そこを、読みたいと思います。もうちょっと分からなくなったなという方はおられるでしょう。 どうぞ寝てくださいね。いや寝ていいんですよ、もうそんなわからん時は。寝てはいいんですけど、いびきだけは書かない。これはいつも言うんですけど。まあ、ここにまあ、さーって読んでいきたいと思います。4節から、あ、ごめん、12章のどこからだ、7節からです。はい、皆の益となるために一人一人に御霊の現れが与えられているので、そしてその次です。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。9つ出てくるんですね。これ、まあ、日本でも御霊の賜物って言いますけど、厳密に言えば御霊の賜物の現れですね。マニフェステーションズ、現れです。だから賜物があって、その内容がこう出てくる、その9つがあるんですけど、この9つはまあ3つぐらいに分類できるんですね。言葉の領域と、洞察する領域と力の領域です。例えば癒しとか信仰とか奇跡というのは力の領域です。私も奇跡は経験しましたよ。 で洞察というのは知恵とか知識の言葉とか、霊を見分ける賜物、霊を見分ける賜物ってすごい重要なんです。偽りの霊というのはやっぱあるんですね。でそれを見抜くことができます。それから記憶ない霊ですね。そういうものも働きかけてくるんですね。ある時私がね、この CPM というセミナーをずっとしてきてますから、ある北陸で最初の頃ですね、びっくりしたんです。北陸でねセミナーしたら150人集まったんです、一泊二日の。それでみんな祈ってくれ、ちょうどその頃ね、なんかトロントとかああいうのあった頃だと思います。でみんなバーッと来るんですよ。で私と何人かですね祈ってたの、一人の青年が来てね、私に言うんですね、先生祈ってくれたら倒れますって言うから、そんな分からん僕とか言って、ね、そんなことはどうでもいいでしょうとか言って、 でも祈ってほしいって言うから、分かった祈りましょうって言ったんですけど、普通私祈ってほしいとまあ安心軽くするんですが、しなかったんです。でそれはですね、その瞬間彼を見た瞬間に、あれ何ですかね、よく、気を燃やして神道のなんかあれ何ですか、気を燃やしてこう、なんかそんな感じ、燃えてる、それが見えたんです、瞬間的に。で私思ったのは、彼クリスチャンですよ、言っときますけど、でもクリスチャンなんだけど、そういう偶像に関わってるなってすぐ分かった。でもそんなこと言いません、だっていろんな人いっぱいいるんだからね、ほんに、まあ、日本人はもうねセンシティブですからね周りで恥かかしたらもうそれかわいそうですからね。で私がこう言ったらですね、イエスの皆によって偶像の霊を出てけって一言言いました。バーッと倒れました。そして彼は解放されました。ある時沖縄に行ってね、祈ってる時に一人の青年がですね、先生祈ってって言うから、まあ 2,30 人いたんです。で祈った途端に彼はボーン倒れたんです。で様子を見てるんですけど、ちょっと変なんですね、すぐ分かった。で他 のリーダーが来て僕に言うんですね、パスタ奥の彼悪霊なんか影響あるねって分かってますって、でも今祈ってややこしいから後で祈りましょうって、で全部一応って彼と何人かだけ残して、で話をしました。なぜそれが分かったかっていうと、冷たいんです。聖霊の働きは温かいんです。悪霊の働きはね、汚いとか臭いとかね、冷たいんです。違ってね。で私彼に言ったんですよ、あなたね、何か神様は悲しませてることをしてんじゃないのって言いました。彼は言いました、占いやってますって。ある教会の青年会のリーダーだったんですよ。でそこに副牧師の先生がいたので、私言ったんです、先生彼のために祈ってあげてくれませんか。だその先生がね、いや私の教会でそんなことしたことがないから、もう先生お任せしますから、でもそれは牧師先生が教会してくれたんだから、分かりました、祈りましょうって言って、それを悔い改めなさいって言って、彼は悔い改めたんですね、占いをね。 そしてもう一人の先生と一緒に祈りました。彼はもういろんなこういろんなもの出したんですけど、それで解放されたんですね。日本でもそういうこと起こるんです。そんなしょっちゅう起こってるわけじゃないですよ。でも起こることは事実なんですよね。それは霊を見分けるための働きです。知識というのはこれはおそらく皆さんが一番よく見聞きしてます。その人の中にどういう問題があるかをすぐ理解します。具体的というよりもですね、例えば何か悩んでるなとかですね、まあ、もっとそれが具体的にいく場合もありますけど、まあ、大体ですねそういうことをその言ってないのに分かる、これ知識なんです。知恵というのはですね、方向性を示すことです。こういうふうにこういう方向だということを祈りの中で示していきます。だからこういう賜物はものすごい助けになるんですけど、その賜物の中の一つに予言があります。もう今日は預言者のことは言いませんけど、預言者と預言の賜物は全く違います。預言者はもちろん預言の賜物を用います。でも預言の賜物が働いた時に預言者と勘違いしたらダメです。その多くの場合クリスチャンは全て預言の賜物が働きます。で、第一コリントの14章もうそろそろあれですけど、14章の1節から、ざーっと読んでいただきたいんですが、1節から5節までです。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。異言で語る人は人に向かって語るのではなく神に向かって語ります。誰も理解できませんが御霊によって奥義を語るのです。しかし預言する人は人を育てる言葉や勧めや慰めを人に向かって話します。異言で語る人は自らを成長させますが、預言する人は教会を成長させます。私はあなた方が皆異言で語ることを願いますが、それ以上に願うのはあなた方が預言することです。異言で語る人がその解き明かしをして教会の成長に役立つのでない限り、預言する人の方が勝っています。ちょっとあらかじめ言っておきますが、私はこのマウントハーモンの収容会では個人的に暗示しては祈りませんので、初めからお断りしておきます、はい、ここはそういう場ではないと思います。でもしまあどっかの教会に行ってですね、祈ってほしいというんだったら、まあ、普通の祝福の祈りはしますよ。それはやりますけど、ここでもやりますけど、ちょっとそれを申し上げておきたいと思いますね。それはやはり秩序や、それぞれの、持っていらっしゃる良いものをきちんと健全に保つためにとても大切だと思います。この素晴らしい収容会がですね、なんかちっちゃなことでね混乱するようなことはあってはいけないと私は思っています。で、この14章の前半には実は異言のことが詳しく出るんですが、まず最初に予言のことを少しだけ申し上げます。予言の賜物です。これは賜物3節にあります。3つのことです。予言の賜物は、育てることって書いてますが、これは徳を高めというふうに今まで語られていました。徳を高める、つまりそれはその人の霊性を引き上げて信仰が健全に成長することを助けるということです。これは徳を高める。で、普通御言葉を聞いてあるいは祈ったりして、私たちは養われます。この収容会もそれが一番の目的だと私は思っています。で、ユダ書の20節を見るとそういうことが出ています。で、ユダ書の20節、ユダっていうのはね、この人はイエス様の、マリアとヨセフさんによって生まれたイエス様の前と弟のような立場ですよね。この人が、キリストの弟子になるんですけど、ユダ書のもうなかなか開かれない、20節で一緒に読んでいただけますか。しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。聖霊によって祈りなさい。この自分自身を築き上げるという言葉、これが徳を高めると同じ言葉です。その信仰を、キリストにある信仰を成長させる、そしてキリストのように変えられていく、その結果キリストの体が成長していく。まあ後に出てくる御霊によって祈るということの中に異言の賜物は非常に関係しています。イコールではないですよ、誤解しないでくださいね。でも多く影響しています。で、この徳を高めることと、もう一つは勧めをすること、 進めっていうのはですね、あ、何か問題があった時にこういうふうにしたらいいですよということを教えてあげる、ね、これは進めなんですね。これは予言の賜物の中で実はなされるんです。でもう一つはですね、慰めを与える。これものすごく大きいんですね。もう傷ついてる人多いですよ、私も含めて。だから慰めがいつも必要なんですね。昔は頭撫でてあげたらよかった、今頃頭撫でられてもね、触るなって言っていたんだ。他の理由でですね。それでですね、でも心の慰め必要です。祈ってる時ね、神様あなた愛しておられますよって普通に言ってるんですけど、聖霊の何か促しの中で語るとですね、その人は主がその器を通して自分に語ってくださったと受け取るんです。ある時ね、一人の夫人が私のとこ来てね、先生、昨年祈っていただいたんですって、その祈っていただいた言葉で私1年間支えられましたって言ったんです。で、私何祈ったんですかって言ってね、ずっと彼女はこう言ったんです。主があなたを祝福されますって。で、よくそんなこと祈ってますけどでも思ったんで、でもそうじゃなかったんです。言葉は同じなんです。でも私が彼女のために導かれて祈った時には、それは彼女にとっては予言の賜物として働いたので、彼女の心の中に大きな慰めを与えたんです、ね、いろんな辛いことがあったそうです。本当にどうしようかって。でもその時にそのことをパッと思い出してですね、人間って言葉で生きてますからね、どの言葉につながるかによって右か左か決まるわけですから、ダメだと思った時にお前ダメやという言葉につながったらダメになりますよ。でもあなたは高価で立っといて頑張ろうってこう思うわけですから、いつもこうイエス様の言葉につながっていくような励ましをもらうということです。これが予言の賜物の大きな働きなんですね。で、皆さんも実は誰かのために祈っている時にこういう賜物が働いているんです。ただですね、賜物が働いた時にその言葉を祈りに変えちゃうんです。それでちょっとこう弱めてしまうんです。例えばね、私がこう祈る、普通に私が祈ったら、主よ、この人をどうぞ励ましてあげてくださいって祈る、これ私の祈りです。ところが賜物が働いた時には、主があなたを慰められますって言うんです。違うでしょ。で、別に意図的に変えてるんじゃなくて、そのような思いと導きでそういうふうに言えるようになるんです。まあ、ちょっと訓練もいりますけど、でもそのようにして賜物、まあ賜物と自分の祈りって非常に、まあ、紙一重みたいなところがあるんです。でも内側の願いとして語るか、上からの神の思いとして語るかの違いなんです。でも同じ人間が語るわけだから、表現によってですね、受け取る側がよう分からんようになるかもしれない。でもその人の知性とか情緒では分からなくても冷静で分かる。主が語られた場合はその人の冷静に影響を与えるんです。その人の頭はあまり関係ないです。冷静に影響を与えます。そしてその人を強くするんですね、まあ、こういう役割を、まあ、持ってるんです。で、結果的にその人の、信仰の目を神様に向けさせていく、あるいは、動機づけを変えていきます。自分のためじゃなくて主のためにそうしたいと思うようになるし、まあ、人生の回復というのを経験していくんですね。そういうことを起こります。それでちょっともうあと異言のことを話したいと思います。で、異言のことについてはこの14章の2節から4節、まあ5節まで全部出てくるんですけど、4節ですね、前の訳よりこっちの方がいいかも分かりませんね。異言で語る人は自らを成長させますが、予言する人は教会を成長させます。前の訳はなんか予言が異言に勝っているというふうな印象を与える訳でした。でもそれは間違いです。それは機能が違うんです。役割が違うんです。予言の賜物は教会を高めるんです。だから予言の賜物というのは、まあたまに例外はあると思いますが、ほぼですね、他の人に語るんです。だから 2,3 人であろうが 1,000 人であろうがですね、その人たちがキリストの方に心を向けるように助けをするんです。ちょっとこう指挟んでいただいて、黙示録 あとこれ探すの一苦労ですね。黙示録19章の10節です。この御言葉はね、ぜひ皆さんどっか印しておいていただきたいなと思います。19章の10節、私は御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとした。すると御使いは私に言った。いけません。私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を礼拝しなさい。イエスの証は預言の霊なのです。どういうことかというとですね、聖霊様の働きは預言であろうが異言であろうが何であろうがキリストを証しする。その人の目をキリストに向けさせる。これが聖霊の働きです。それ以外のもの、どんなに奇跡が起ころうが、どんなにすごいことが起ころうが、そこに目を向けさせたとしたら、それは聖霊の働きではありません。この違いをはっきりしておくことです。そうするとあなたが自分の欲に引っ張られない限りは分かります。問題はそこなんです。人間はね、欲とか執着心持ってるから、プライドとかですね、それによって騙されるんです。でも神様に明け渡す心を持っている人は見分けます。見抜きます。だから幼子って見抜くんですよ。これおかしいよって言うんですよね。大人はですね、いやこれやったわ、ちょっと得するからみたいな感じでまんまと騙されるんですよ。でこの異言というのは実はですね、これは、まあ、私も長年ずっと関わってきました。で1968年に聖霊の特別経験を私はしました。そしてもう異言が止まらなくなりました。その時に私の、4日ほど前に同じ経験をした私の同級生、高校生の時の、同じ時救われて同じ時洗礼を受けた兄弟ですけど、彼が私の異言を解き明かし続けました。それが3ヶ月続きました。その時に私何にも分からないんだけど、異言を解き明かす賜物って本当にあるんだって分かったんです。でも幼いので教会のためにそれを用いるという意味が分からなかったんですね、まだね。だから友達が電話して、ちょっと今日時間ある、教会おいで、僕行くから、僕異言で祈るから解き明かしてみたいな感じです。それは何を解き明かすのか興味があるから、私の心の中になんか自分の将来のことを言ってくれるんじゃないかみたいな思ってたんですよ。全然言ってくれません。全然言ってくれません。旧約の予言とか難しいこと言うんですよ。で私彼に聞いたんです。お前なんでそんな難しいこと知ってんやって言ったら、これ大阪弁ですからね。彼はですね、分からん、お前が異言で祈ったら分かるんだって言うんですよ。聞いた瞬間に分かるって言うんです。で本人分かってない、全然意味も分からないしですね。後で調べたら、あ、これイザヤ書であるなとか、詩編であるなとかですね。その予言と言って誤解するのは、将来のことを教えてくれるんだと考えるんです。間違いです。そんな必要はありません。私はっきり言います。もっとはっきり言えば、人間は先のことがわからない方がいいです。例えばね、1年先にあなたは交通事故に遭いますって、もし誰かに言われて、その通りだとどうします？これから1年間毎日なんか心配して心配して心配して生きなきゃいけないでしょ。あるいは逆に1年先にこんなすごいことあるよって言われても、また逆にですね、毎日生活落ち着かなくなります。もうなんか足が血につくや、その近くなるね、もうわわわわしてですね。だから良いことも試練も直前までわからない方がいいんです。わからなくていいんですよ。神様はよく知ってます、人間の弱さ、プライドとかそういうものね。まあもう、まあ、機会があったらまたその証ししますけど、だから予言は将来のことを伝えるんじゃありません。キリストにあるあなたを引き上げるんです。あなた自身が発見していないキリストにあるあなたの賜物を発見する助けをしてくれるんです。そしてキリストの教会にどう使えるかということのヒントをくれるんです。例えば私楽器はなんかできないわと思ってたのに、誰かが祈ってですね、あなた賛美を通して音楽を通して主に使えますよって言われたとしたら、え？と思うでしょ。ギターやってみようかなってやって1日ですごい上手になる、そんなこと絶対ありません。でもやってるうちに好きになるんですよ。あ、好きになるというか賜物があるということなんですよ。だから好きになって賜物があると上達が早いんですよ。で喜んで使えるようになるんで、何年か後にですね、 ああ本当だなって、もしあの時ああいうふうに祈ってもらわなかった、私はおそらくこういうことギター弾いて賛美することなんかもうおそらくなかっただろうって。それは神が与えておられたものを本人が知らなかったのを発見してくれたんです。これは預言の働きです。こういうことがですね、賜物が健全に用いられて行われるんですね。そしてまあ、ちょっと異言にまた戻りますけど、異言の一番の混乱はこの14章とかこう読んでいてですね、まあ、異言がこのコリントの教会に問題を起こした、確かにそうなんです。それでですね、否定的に捉えられるんですね。でも、私は異言というのが3種類あるというふうに理解しています。一つはペンテコステの日に主に起こった異言です。それは自分では知らない現在使用されている他国の言葉です、ね、例えば私フランス語分かりません、ね、スペイン語もあまり分かりません、なんか分かったのは日本語ぐらいの英語が少々というところですけど、でももし私がいきなりですよ、スウェーデン語とかなんかでこう話したとしてですね、私は分からないわけですよ。ところがそこにスウェーデンの人がいたら理解するでしょ。そしてその人がびっくり仰天します。その人のためのメッセージを私が語ったことになります。ペンテコステの日にそれが起こったんですね。だからそこに11、2の国の名前がバッと挙げられてます、地域のね。その言語で122の人たちが語り出した。でも私はね、奇跡だと思ってるのはね、その語ったことよりもそれぞれが自分の言語で語ってるというのを聞くことができたということ。120人がうわーってそれぞれ言い出したらね、何言ってるか分かんないですよ。本当に分かんないですよ。ちょっと余分なこと言っていいですか、楽しいから言いますけど、数年前に私牧師夫婦セミナーっていうの行ったんです。あれ嫌いなんですよ、ああいうのね、嫌いなんですけど、香港からね、大きな業界の牧師先生とスタッフが来てですね、そのセミナーがあって、それはまあいいんですけど、すごい高級なんでしょう、リゾート地 のホテルであるっていうから、家内と行こうって言ってですね、ゆっくり休めるわって言われて3泊4日行ったら、朝から夜までプログラムをずっとあってですね、全然休む間なんかなかった。でもまあ楽しかったんですよ、ゲームがいっぱいあってね。でその一つのゲームがですね、まあ、ちょうど30組60人だけ受け付けるということで、その先生方ご主人の側にですね、5分間で紙と鉛筆が来て、あなたの奥さんの似顔絵描いてください、似顔絵5分間でバーって描くんです。でそれをダーッとこう並べるんですね。で向こうの方に奥さんたちが向こう向いて座ってるんです。でこうしばらくしてから、はい奥さん方、自分の似顔絵を開いてくださいって言うんです。これね、絵の苦手な先生気の毒だよ。最後まで1枚残った絵がありましたね。もうね、誰も撮らないそれで。まあそれはまだ良かったんですよ。次はですね、はい先生方後ろ向いてって言うんです。で少しそうですね、まあここから向こうぐらい距離空いてですね、後ろにずっと奥さんたち並んでですね、誰かがですね一人、あなたって言うんです。ではいって答えないといけないんです。まあね、一人だとなんとかなるんです。今度は二人一緒に言ってくださいって言うんです。二人であなたって言われたら、ちょっと待って、まあなんとか答えられるんです。三人以上になるとものすごく難しいですよ。で間違って答えたら、そこに座ったら奥さんに怒られるでしょうか。私も間違えましたよ。三、四人一緒に言われたらですね、私の奥さんが中に入っているかどうか分からないですよ。私そういう経験ありますから、120人がそんな十数カ国語でブワブワ言ったら、そんなもの分かるわけないだろうと思うんだ。これはでも分かったのが奇跡ですよ。でこれは今日もあります。私もそういうことを聞いていて、一度自分の集会でそれ起こったらいいなと思ったら起こりました。何年か前です。ある集会をして、一人の婦人がもう聖霊に満たされて異言で語り出したら、なんとそれがポルトガル語だったんです。私ポルトガル語全く分かりません、本人も分からない。そしてそこにブラジル人の男性がいたんです。彼は分かります。彼はワンワン泣いてたんです。私なんで泣いてるのかなと思ってたんです。で彼は日本語分からない。で一緒に来た通訳できる人が2人で来まして、私パスタ、夫人がねポルトガル語を語ってるって言うんですよ。って何言ってんのって言ったら、私はあなたを愛してる、私のところへ帰りなさい、帰りなさい。彼がボロボロ涙流す。というのは日本に来てイエス様を信じて救われたんですけど、半年くらいで離れちゃったんですね。 でその集会があるのを聞いて、その友達が、まあ、私がそこに行ってメッセージするということで連れてきたんですよ。でメッセージはまあまあ普通でしょう。でもその最後の祈りの時に彼はですね、もう心打たれて、もう悔い改めて、次の時は家族全部連れてきました。全部救われました。そのためです、ね、こういう異変がある。これ少ないんですけど、私たちの教会の姉妹もある時イスラエルのセミナーに行きました。私行くなって言ったんです。みんな英語だから分からんやろって言って、だから彼女がですね、英語大好き、いやじゃあごめんなさい、イスラエル大好き、言葉なんか分からんでいいとか言って行ったんですよ。あのカルメルさんにあるあの教会ね、セミナーあったんです。行ったんですよ。で帰ってきたらものすごい喜んでるんですよ。そんな分かったの言ったら、いや分からんかったけどよかったって。何よかったのって言ったら、朝の祈り会で、まあ、何十人かが祈ってる時、後ろで誰かがですね、私はあなたを祝福しますっていう日本語で祈ってたんだ。振り向いたら日本人いないんですよ。だから彼女しかいないんだから。でもまたそういう声が聞こえる。また見たらですね、シンガポールから来ていた女性の宣教師が異言で祈ってた。だからこんな今の私のような表現じゃないと思いますけど、でもちゃんと日本語で私はあなたを祝福しますって聞こえたんです、彼女には。その時に、あ、神様がここにおられるって、私を励ましてくれてるんだって分かったって言うんです。だからこういう異言はそういう役割を持ってるんです。悔い改めに導いたりとかね。それからもう一種類はですね、異言を解き明かす賜物っていうのがありますから、解き明かされるための異言なんです。解き明かされるための異言で、もう一種類は神様と自分との祈りの交わりのための異言なんです。これが一番多いんです。だから異言だけが9つの賜物の中で唯一祈りの賜物なんです。他の8つは他の人との関係の賜物なんです。癒しも奇跡もそうだし、でも祈りの賜物だから一番攻撃されるんです。一番意味もわからない、ここにあの意味がわからない、何て書いてましたかね、奥義を語っているので理解できませんってこう書いてますけど、理解できない、できないからいいんです。あのなぜかっていうとですね、異言で祈るときは理解していませんので頭疲れないんです。知性が休むんです。知性が休むことによって霊性が解放されて癒されるんです。安息を経験します。ほとんどのクリスチャンの問題点はですね、理性的に何かをしてるからです。疲れるんだから、理性的にやってるから。でうまくいかなくてもどうしようって悩むしですね。でも理性が休んでる時で、寝てる時そうでしょ。寝てる時夢見るでしょ。あ、毎日見ないと思いますよ。でもあの皆さんの中で夢なんか見たことないって言う人絶対いないと思いますよ。子供時代から今までね。なぜ夢を見るかって、それ霊の領域だからです。理性が休んでると霊の領域がオープンだから、こういろんな形で、ね、表現されるんですね。でそれが普通の食事や仕事をしてる時にも可能だということです。理性を休ませて霊からの祈りをそのまま表現するのが異言です。異言はどんな言葉かという定義がありません。私一度どうだ、インドに行った時にあのクリスチャンのホテルマンがですね、その話聞きたいというぐらい私にもう疲れてるの、夜遅く帰ってきたら質問されてね。でそしたら彼がですね、あの白紙の紙と鉛筆出して異言書いてくれって言われたこと。書かれへんってそんなもんない。でもそれはそのまあなんか発声音というかそんなによく似てるんですね。皆さん笑うときは考えてますか？はっはっはっとか笑います？泣くときあああああってこう泣いた方がいいとかですね、誰も考えてないでしょ。自然にやってるでしょ。同じことです。祈りというのは深い祈りの領域のある部分を知的な言語で表現するだけであって、その表現されない領域の方がもっと大きいです。霊の祈りはそれをストレートに表現するんです。だからユダは御霊によって祈りと言ってるんです。その、理解して祈ると疲れるのと、私たちは選ぶんですね。信じられることは祈るけど、そうでないことは祈らない。意味がないと思うことは祈らない。何のことかわからない、祈らない。あのちょっと変なこと言いますけど、もう今晩ついでやからね、つまずく人はつまずいてくれていいんですけど、あの1994年にね、トロントで何かあったでしょ、いろいろ回ってね。で私の友人が実は日本と、まあ、フランにその頃おられてですね、日本とアメリカがこういっぱいしていろいろ連れて行ったりして、僕に「フンド先生行かない」とか言って、「僕行かん、あんな嫌い」とか言ってですね。そしたらですね、その11月のあれは起こったのは11月なんですよ。11月の初めなんですよ、日本で。ああごめんなさい、トロントで。で私はあの11月にある九州の教会に行きまして、夜中に目覚めてですね、 でも何祈ってかわからないからこう、まあ、いわゆる異言で祈ったんです。そしたらですね、私の異言が変なこと言うんですよ。トロントトロント富田林、トロント富田林、なんか似てるでしょ、ちょっとね、なんのこっちゃからと思ってですね、でそれでこれはトロントに行けということかなと思って、で教官に帰ってそのことをある夫人に話したら、その夫人が先生行くべきですって、飛行機とチケットすぐ私用意します、行ってくださいって、で行ったんですよ。でそこでまあいろんなことがあって帰ってきたんですけど、で翌年95年の父の日からペンサコーラのいろんなこと起こりましたね。ペンサコーラなんて名前聞いたことないしね、何のことさっぱり分かりませんでした。でも聞いた瞬間にあれ、どっかで聞き覚えがあるってじーっと考えたんです。思い出したんです。そのね、トロント、トロント富田林トロントって言った時にもう一つ変な言葉があったんです。ペンタペンタコラコラペンタコラペンタコラって、何のことやこれ、コカ・コーラでもないしね、ペンタコラペタ何やろうと思ったんですけど、その95年のペンサコーラを翌年聞いた時にあれと思った。何が分かったかというとですね、聖霊様は全ての生徒たちに、主がなそうとしていることの取りなしの思いを与えておられるということなんだ。本人は分からなくても祈ってる。で本人は祈られてることに気づかないけど祈られてるという経験なんですね。実はこれが実はあの異言の賜物の非常に大きな領域です。まあ、サタンは異言が大嫌いです。というのは異言だけは彼は理解しないからです。理解できない。私が祈ることや言うことは全部彼は理解しています。だから先回りして攻撃します、妨害します。異言は分からないですね。で、あの、まあ、その他にもいろんなことあるんですけど、もう一つのことはですね、14章のどこだったかな、パウロがですね、まあ、これも最後に申し上げます。私は誰よりも多くの異言で話すことを神に感謝していますって前の訳では書いてあったこの訳どこに書いてあるのか、14章にあるんですけど、あ、18、ありがとうございます。一緒に読みます。私はあなた方の誰よりも多くの異言で語っていることを神に感謝しています。そのこの意味分からなかったんです。パウロは異言で語るからと誇る人ではないし、どういう意味なんだろうと思ってたんです。である時分かったんです。それはあのエペソ書の3章をまあ見ていた時にハッと開かれたんですね。エペソ人への手紙の3章なんですけど、まあ、3章にはエペソの2つ目の祈りが出てくるんですけども、3章の16節です。どうか御霊がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を 強めてくださいますように。つまり内なる人が強められるように。その霊の祈り、そして祈りだけじゃないんです、霊の賛美。今回私は先生の許可いただいたので、私たちの礼拝のようにちょっと似ているように、私はいつも毎回導いてます。いわゆる祈ったりちょっと祈ってるだけですけど、あと3秒ね、それは決めておいて、でもう少し私はハレルヤーとか言うでしょ。私の教会もっと激しいですよ。あのインターネットで聞いてください、すぐ聞けます。全部入ってますからね。時々面白いこと言ってますから、インターネットで聞いてる方はこういうこと起こりますと言ってることもあります。あのそれはですね、いわゆるこの霊の解放の領域というのは異言や霊の賛美やもちろん祈りもそうなんですけど、知性で祈ってる時は知性の祈りなんですけど、でも私たちは知性で祈っていながらアーメンとか言ってますから、その瞬間は霊で祈ってるんです。だからそのことによって私たちの内なる人が強くされていく、内なる人ですね。そしてそのように声を発することがどういう影響があるかというとね、私は無口なんです。よう喋ってるやんって言われますけどこれは前に立ってるからそうしてるんであって、通常は分かるでしょ、グループの時は私あんまり話さないでしょ、あれが楽なんです。話すの面倒なんですもうもともと天の弱なんですよでも賛美とかですね、それはするんです。特にある意味が分かってから、特にでこれを、まあ、最後でこれを最後に今日あの終わります。あと質問があればちょっとお受けしますけど、エペソ人への手紙の2章です。でエペソの2章の、最初の方なんですけど、 二節読んでください。かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者すなわち不従順の霊の子らの中に働い今も働いている霊に従って歩んでいました。ここに空中の権威を持つ支配者ってあります。これはサタンでしょ。サタンはね空中を支配してるんですよ。空中って仮想 の, 現実あの世界じゃないここですよ。この空中ですよ。だから私たちは福音の電波で空中を満たすっていうのはすごい重要ですよ。それだけじゃなくってあなたの口を通して賛美の賜物を用いて祈りの賜物を用いてあるいは御言葉を宣言することによって空中を満たすんです。私にやってそんなこと言うかっていうとねそういうことを教えられたのはやっぱりタンザニアなんです。もうとにかく最初行った時あそこはもう1日5回まあって始まるんですよ。あのイスラムの5回ですよ。朝の5時頃から始まって夜までダーッと1回が長い。もうやめて寝られへんっていう感じでね。で、2回目の時ですね待てよと思ったんですね。なんだろうこれはって。でまあ調べたのは帰ってからなんですね。インターネットがうまく向こうは働かないのでその内容はインターネット見たらすぐに分かります。世界ほぼ共通7つのことを言ってます。アラの神は誠の神なりアラの神を礼拝しにするために来たれってね。あれ礼拝の呼びかけなんです。一回どうぞ調べてください。それをですね毎日5回ですよ。1回がまた長いダーッと言ってるんです。皆さん職場に行ってですね朝から晩まで演歌かかってたらどうなります。言うときは私演歌は別に嫌いじゃないですよ。時々もうメソメソするの嫌と思うことありますけどなんかそのメロディーはねなんか日本人に合いますよ。フィンランドの歌とかイスラエルの歌も共通してます。マイナーがあるからね合うんですけど1日中かかってたら私演歌なんか知らんって言いながらいつの間にか演歌が口ずさみ出てきた影響を受けてるから。だから私たちは賛美とか聖歌何でもいいです。でもメッセージを一日中かけるとかですねその霊の歌をずっと歌うとかですね特にあなたの領域台所とか車の中とかあなたのオフィスとかそれは他の人に、ね、よりもあなたが権威を持ってるわけだからそれで空中を満たすってこと大事です。そうするとあなたの部屋に入った人が影響を受けるんですよ。だってその証拠に礼拝堂に入ったら普通の本屋さんにいたのと違うでしょ雰囲気が。どこの教会もそうでしょ。礼拝堂に入るとですね何かこう厳粛な平和とか清さとか何かが落ち着くっていうかみんな言いますよ。新しい人が礼拝堂に来てですよ教会って落ち着きますねって言うんですよね。それは主の臨在がいつもそこにずっとあるからですよ。空中は今世のこの世の支配者によって支配されてます。でも今私たちはキリストの贖いによってそれを勝ち取ったんです。権利は私たちの側にあるんです。でも他人が勝手に使ってるんです。それを取り戻さないといけない、ね、もう終わります。何か質問があればお聞きしてその後お祈りして終わりたいですけどだっと話しましたけどあんまり寝てる人あんまりいなかったですか別に寝てくだっていいんですけど何か質問ありますか。はい先生違いますね。ただしそういうふうにその音を発した時のそのこと自体は異言と言っても間違いはないと思います。でも特別な問題がない限り言語は成長しますので。まあ私の家にもちっちゃいのがおってですね なんか言ってますよね一生懸命何言ってんかなと思うんだけど何か伝えてるんですけどいつの間にもその子がですねジジあそことかこれ欲しいとか言い出すわけです必ずね。だから威厳というのも成長します。で、そのことを知らないとそれがいいというふうに思ってしまう場合もあります。だから威厳について教えをしてくださいって私が言われたらそのことは必ず言います。それは構わないんです。そういう構わないけど言語として神様と成長させた会話ができるようにもう一つは、そこに自分の思いを込めても構わない時には泣きながら威厳で祈ります。ものすごい癒されますね。 まあ、笑いながら祈る時もありますしね、まあ、私の場合は祈るよりも霊の賛美の方が多いです。異言にメロディーをつけると霊の歌になります。だから誰かがね、先生霊の歌どういう歌だったらいいんですかって言うから、あんた慈しみ深い知ってるとしたら知ってますって、慈しみ深いは異言で歌いなさいって、私の目の前で歌い出しました。だからその歌メロディーっていうのはですね、人を癒すのと解放するんですね。それはどんな世界もそうだと思います。で、霊の世界でそれが起こるときはすっごく自分がこう安息を経験するんです。で、もう一つはですね、周りの人が不愉快に感じる音を発し続けるのは良くないと思います。一人で祈ったらいいよ、それはそうなんかですね、おわし異言で祈ってるんだって、なんか言うハンバーガーばかりにそうしてうるさいな、もうこれどうしてでも本当に聖霊にこう感動を受けて異言がなされた場合に、大きな異言であっても聞いた人は感動を覚えるんです。いわゆる御言葉を聞くとクリスチャンってなんか感動を覚えますよね。同じように霊感を受けてすごくこうなんか触れられるんですね。だから異言だって人間的に祈ることもできるし、ちょっと極端言いますが、悪霊も異言祈らせます。まあ、悪霊の異言は分かります、気分悪くなりますから、おかしいって、ね、でも人間的に祈ることが可能です、慣れるとね。でも大事なのは異言を祈ることじゃないんです。異言はチャンネルなんです、神との交わりなんですね。でそういう意味ではやっぱりそういう意味であんな異言だったらいいわっていう印象を植え付けてきた点は確かに私はあると思いますね。ああ、それで私はいいと思います。はい。はい。それは、その集会のリーダーがすべきことですし、リーダーがしなかったら、やはりそれはリーダーに言ってそうしてもらうべきです。はい。そうです、そうです、そうです。はい。あそこは特にね、そうですからね。そうです、そうです。それは私がもしそこで先生のような立場にいたら言うと思います、はい、それは日本語であっても言います。そんなばっかでかい声で職人の呼んでせんでもいいでしょうって言いたくなることをものすごい大声で言ったとしたらですよ、長くですよ。だからコリントの問題はその秩序の問題と異言の解き明かしをしてもらいたいと思って、そういう異言ではないのにこう誇示したりして自分をこう誇らせようとしたり、で解き明かしが終わる前に次の人が言い出して混乱が起こったり、その問題だったんですね。だから解き明かしの異言ってあるんです。だって私もそういう異言経験しましたし、自分で分かります。神との交わりの異言なのか、その油吸いが来るとその異言はメッセージみたいになるんです。なんかはっきりしてきて何か言いたいんです。何意味か分からない。何か言いたい。でちょっと大きく声で言います。それは聞いてもらって解き明かしの賜物が働く人が解き明かしてもらうようにするチャンスを与えるためです。そしていつまでも言い続けたらダメです。ワンセンテンスで区切って待つんです、解き明かす人が言うまで。でそういうこの、まあ、秩序と訓練がまだコリントの教会になされてなかったので混乱が起こったんだと思うんですね。そういう混乱が起こるんだったらもうそこで祈らない方がいいと思います。まあ異言で祈っても静かに自分でね祈るかです。まあ、私の教会は、まあ、特に指導はしませんけど、そういうことを自然にやってると思います。はい、それじゃあ皆さん立ち上がってアーメン。もう9時であれですけど、もういいでしょうか、少し5分ぐらいは、はいはい、一緒に主をあがめたいと思います。どうぞ皆さん、今日私がもう早口で申し上げたことをですね、個人的に質問なさりたいことは、まあ、どうぞ私捕まえて聞いてください。喜んで質問にお答えしたいと思います。Amen.